藤沢歴史探訪、今月は20周年の江ノ水、新江ノ島水族館の20年間の歩みを振り返るをテーマにお届けしていきます。ということなので、今月はですね、株式会社新江ノ島水族館、館長でいらっしゃいます崎山さんにご協力をいただいてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
崎山さん、大人気の地元でも愛されている施設の館長でいらっしゃるということなんですけれども、江ノ水の館長になられて今どれぐらい経っていらっしゃるんですか？
はい、2021年の4月になりましたんで、丸3年が過ぎたぐらいということになります。
崎山さん、この藤沢市ご出身の方でいらっしゃるんですか？
いえ、実は違いまして、家庭的には結構転勤族だったもんで、仕事をつくにあたってこちらの神奈川に来たということになります。
そうですか。3年今経っていろんな人たちとの交流もあったりね、いろんなイベントが行われていたり、楽しい日々だとは思うんですけれども、さあ今月はですね、その新江ノ島水族館、江ノ水が20周年を迎えているということで、いろんなお話を聞かせていただければと思います。さあ初めにですね、こちら新江ノ島水族館、どういった施設なのかご紹介いただけますか？
はい、新江ノ島水族館は相模湾に面して、右手に日本一の山富士山、左手に景勝地の江ノ島が控える絶好のロケーションを持つ水族館です。テーマはその目の前の海の相模湾、そして太平洋、そこに住む生き物たちです。楽しみながら学んでもらう、リュテインメント型水族館として2004年にグランドオープンして、今年で20周年というメモリアルな年を迎えました。
こちらに来るともう心もこう和みますし、また大人も楽しめる場所といったですね、本当に地元でもおすすめの、そして大人気のスポットになるんですが、今20周年という話がありましたが、今の形になって20周年ということなんですが、もっともっと昔からですね、この私たちを楽しませてくれている施設だったということで、新江ノ島水族館になる前、前身どういった水族館だったのか、その時は江ノ島水族館という、ね、お名前でしたけれども、ご紹介いただけますか？
はい、旧のですね、江ノ島水族館は今から70年前の1954年にオープンしました。そういった意味では今年は旧館のオープンから70年、そしてリニューアルから20年という本当メモリアルな年にあたります。旧館も前座とほぼ同じ位置にありました。最終的には水族館、マリンランド、海の動物園という3つの建物が分かれて存在しておりました。最初にオープンした魚類などを飼育展示する水族館ですけども、当時は取水した海水をですね、かけ流して温度調整ができない施設が主流だったんですけども、この江ノ島水族館では飼育水を閉鎖循環として繰り返して使用して、温度調整によってある程度こう水温の、飼育水の温度調整ができる形でスタートしました。また配管には塩化ビニールの配管を使用するなど、当時としてはかなり先進的な取り組みを行いました。そしてそれらの取り組みについて、成功事例も失敗事例もですね、業界に共有して以降建設する水族館に影響を与えたということで、近代的水族館の第1号と言われております。またマリンランド、海の動物園ですね、の設置によりまして、多くの動物群を飼育展示するようになったということで、総合水族館の走りであったとも言われております。
今の話を聞いて、昔のその江ノ島水族館を知っている方たちはちょっと懐かしいななんてね、思って聞いてくださったと思います。そうだ、いろんなトピックス昔からあったなと思いました。ただね、場所はそんなにこう変わってないよという話がありましたのでね、34号沿いにあるのがやっぱり江ノ島水族館、そして今の新江ノ島水族館だなといった、そこが変わらないのもちょっとね、嬉しいなって思います。さあ、その新江ノ島水族館をオープンに至った経緯についてもご紹介いただけますか？
そうですね、旧水族館もどんどん年月が経って、いわゆる老朽化が進みます。当時の館長は生き残るためには新しい水族館が必要だなというふうに考えているわけですね。そんな時に神奈川県が海岸整備のための湘南渚プランというものを発表されます。当館はその神奈川県の海岸公園の中に立地していることもありましたので、どうにかその湘南渚プランに絡んでですね、着地させようということで検討することとなりました。で、 当時はねたくさんあった第三セクターとか、まあ、そんな話もあったんですけども、残念ながらバブル経済の崩壊がありまして一旦白紙になってしまうんですね。でもいろいろある中、最終的には当館が取りましたあの PFI プライベートファイナンシャルイニシアチブというんですか、民間の資金を活用した整備ということで、それを活用することで着地といいますか全面建て替えに至ることとなりました。
やっぱりその建て替えたりとかリニューアルするよっていうのは期待とともに、今の水族館じゃなくなっちゃうんだなっていうちょっと寂しさとともにといったところがやっぱりあるんですが、いやいや新江ノ島水族館ができたら、まあなんて素晴らしい施設ができたんだろうと本当に思いましたし、リニューアルしていただいてよかったなっていうのが本当にですね、もう本当満足がすごい水族館になりました。そしていろんなですね展示の仕方を工夫されていたり、いろんなゾーンがあったりして、本当にですね館内から、そして もちろんその新江ノ島水族館外からもちょっとね楽しめるようなそんな建物になっているんですが、そんな新江ノ島水族館なんですけれども、今もねテーマにあるということでご紹介がありました相模湾に関する展示がですね本当に多くありまして、楽しく私たちはですね様子をですね知ることができるんですが、その相模湾の特徴魅力について改めて教えていただけますか。
はい、相模湾というのは南北から来る黒潮親潮といった海流ですね、あとプレートの沈み込みにあたることから生じる複雑な地形とか、あと水深、多様な海岸環境、気候、そういったことが絡み合ってですね、非常に生物多様性の高い海となっております。取水だけ数えるともっと多い場所はあると思うんですけども、この相模湾というのは、温帯性の生き物をベースにですね、海流の影響により暖かい海の生き物が来たり、北の方の冷たい海の生き物が見られる、あとかつ深海を持つということで深海性の生き物もいる、でさらにはその深海にはジャムステックさんがよく研究されてます化学合成生態系の生き物も確認されているということで、そういった性格が異なる生き物たちの宝庫であると言えるんじゃないかと思います。でまたそういった生き物たちをですね、明治時代以降国内外の多くの研究者が多様な生物を調査研究してきてたということで、実際当時からどんな生き物がいたっていうのも分かっておりまして、そういった歴史っていうのが日本の近代動物学の、歴史と言ってもいいぐらいじゃないかなというふうに思っております。
本当身近な海なんですけれども、実際に海の中ってどうなっているのかってやっぱり私たちってまだまだ知らなくて、というか全然知らない世界なんだなっていうのをですね、この知恵の島水族館に来ると分かりますし、この身近な海を目の前にして、でどうなっているのか、季節ごとにどうなっているのかというのを知ることができるというのがですね、やっぱり魅力の一つになりますね。さあそして2004年のグランドオープン以降なんですが、主なトピックスといったものがあるのかご紹介いただけますか。
はい、20年ということなんですけども、それ以前の旧館からの生き物を、継承しているということもありまして、かなり長生きの生き物がいるということが一つ挙げられるかなと思います。そして開館前からですね、先ほども申し上げましたジャムステックですね、海洋研究開発機構との深海生物の長期飼育に関する研究を進めてきましたので、当館オープンしてからいろんな深海生物紹介しましたんで、深海生物の普及には多少貢献できたんじゃないかなというふうに思っております。またクラゲに関してはですね、海外とのつながりもありまして、もう世界中のクラゲを見ることができるし、あと見せ方もこだわっておりますので、クラゲファンタジーホールっていうのは特別な空間になっているんじゃないかなというふうに思ってます。また10周年を機にシラスの飼育展示を開始しまして、こちらはですね相変わらず他の園館もなかなか追随してこないということで、自慢できる展示の一つかなというふうに思っております。あと10周年頃はですね、これは生き物じゃないんですけども、プロジェクションマッピングを使ったイベントっていうのをやりましてね、これは結構話題になったかなというふうに思っております。あと最近では4月の19日深海になってからですね、初めてゴマフアザラシの子供が生まれたりもしておりますので、こういったアザラシに限らずイルカとかですね、繁殖っていうのは今後も続けていきたいなというふうに思っております。
います。もう今話を聞いてるだけでもいつもこう私たちには新しいニュースを届けてくださって、そしてもうずっとこう進化し続けている水族館だなということをですね、改めて感じることができましたし、またちょっとやっぱり期間を置かずに足を運ばなきゃいけないなという気持ちにもねなりました。さあ今月はですね、20周年の江ノ水、新江ノ島水族館の20年間の歩みを振り返るをテーマにお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは館長でいらっしゃいます崎山さんです。今月1ヶ月ですにわたって私たちのですね、知らない新江ノ島水族館についてもいろんなですね情報をいただければと思います。崎山さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。